さっきの歌ですけれども、主は子供を愛すって、あそこを大人っていうふうに変えて歌っても、もちろん歌えます。で、今日は時間の関係で、やりませんけれども、今度歌ってみましょう。今朝のメッセージは使徒の働きの10章ですね。先週の続きになります。使徒の働きの中で最も大きな出来事が2つあるというふうに言えるかもしれないですが、大抵は一つになってしまうんですけれども、今日のところを読んできますと、あ、これもそうなんだということで、使徒の2章のペンテコステ、聖霊が、約束の聖霊が下ったというところと、今日のところも、その聖霊が下る箇所ですね。今日のメッセージのタイトルは最初の異邦人クリスチャンの誕生ということで、これはとてつもなく大きな出来事で、あると思います。それまでユダヤ人だけが、救われる神の民とされていた。そして外国人がそれに加わるためにはユダヤ人、回収者にならなくてはならなかったということですけれども、この十章のところからそれが変わります。すべてのこの地上すべての人々がクリスチャンになれるんだっていう、その門が開かれたところがこの十章ですね。一言お祈りします。愛する父なる神様、これから使徒の働きの十章の出来事について学びます。どうぞ神様が共にいてくださり、この学びを祝福し導いてくださいますように、語るものを清めて用いてください。あなたのメッセージが聞いてくださるお一人お一人の心に届きますように、励ましとなり慰めとなり力となりますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週のところ、先週も地図をちょっとぼやけていた地図でありましたけれども、先週はルダとヨッパっていうところ地名が出てきました。今日はもう一度そのヨッパ、それからヨッパのこの上にありますカイザリアというところが舞台になります。ヨッパとカイザリアの間の距離がだいたい50キロぐらいじゃないかというふうに、50キロ、今もこの2つの都市の名前は地図に載ってます。今の Google マップとか使いますと60キロぐらいになってますけれども、道が変わったのかなというふうには思いますけれども、このヨッパというところとカイザリアが舞台になります。でカイザリアというところはローマ帝国の、総督府があったところですね。ですからイエス様を十字架につけた総督のピラトも通常はカイザリアに住んでいました。祭りの時、神輿の祭りがありましたから、その時にはエルサレムのに来てそこに滞在するわけですけれども、その時にイエス様が十字架につけられたということで、普段はカイザリアにいます。 そしてそのカイザリアというところにコルネリオという一人の百人隊長がいた。でその人ですね、その人が神様に選ばれ、神様に用いられて、異邦人、すべての異邦人の救いの門を開くわけですけれども、ユダヤ人にとってこの地上に住んでいる人々は2種類しかいないですね。ユダヤ人と異邦人、日本人にとっても、まあ、どこの国の人にとってもそういう言い方になっちゃうんですよね。日本人の場合は日本人と外国人、中国人は中国人と外国人、アメリカ人の場合はアメリカ人と外国人になりますので、どこに行ってもそういう呼び方になってしまうわけですけれども、ユダヤ人と異邦人を合わせるとこの地上のすべての人が含まれるということです。百人隊長という名前が新約聖書に何回か出てくるんですけれども、福音書に出てくる百人隊長はとても私たちが好意の持てる、いい人だなっていうふうに好意の持てる人たちですね。一人はルカの7章に出てくる百人隊長で、この人はイエス様に信仰を褒められた人です。この百人隊長は自分のしもべを癒してくださいということでイエス様のところに使いを送りますけれども、じゃあイエス様いいよ行くよって言った時に、その百人隊長は家わざわざ来てくださらなくても結構です、ただお言葉を癒すよっていうお言葉をくださいっていうふうに言いました。でそれを聞いてイエス様は驚いたっていうふうに書いてありますから、信仰で驚くっていうのはそこともう一箇所ぐらいしか思い当たらないですけれども、その人が百人隊長でした。ですからその人は、ユダヤ人ではなかったわけですけれども、イスラエルにもこのような信仰は見たことがないというふうにイエス様は言われたんですね。もう一人の人はイエス様が十字架につけられた時におそらくその現場の責任者であったんだと思うんですけれども、イエス様が十字架の上で息を引き取られるのを見て彼が言ったのは、誠にこの人は正しい人であった。でマルコには誠にこの人は神の子であったっていうふうに言った百人隊長ですね。そして神を褒めたたえたっていうふうにありますけれども、ですからそのお二人、そして今日私たちが学ぼうとしているコルネリオという人も百人隊長のであったということです。よく言われる言葉に、すべての人間には神の形をした空洞があるっていう、神様に作られたから、そして人間は神様から離れてしまった、神様との関係を失ってしまった、ですからそれが空洞になっているということですね。そしてその空洞というのは神様がそこに入ってくださらない限り満たされることはないというふうに言われてますけれども、そして、聖書にはそのようなイメージ表現が何箇所かで書かれていますけれども、例えばエレミアの2章13節、私たちにはその空洞があるんだけれども、その空洞に気がつかなかったり、あるいは、その空洞虚しさというようなものを感じても、それを他のもので埋めてしまおうというふうに、満たしてしまおうというふうに私たちはしてしまうわけですけれども、エレミアの2章のところにこういう言葉がありますね。 私の民は、本来神様を知っているはずのイスラエルの民は悪を行った。二つの悪を行った。どういう二つの悪ですか？命の水の泉である私を捨てた。それが一つです。もう一つは、その代わりに多くの水溜めを自分たちのために掘った。ところが問題は、水を止めることができない、止めておくことのできない、壊れた水溜めを溜めておくことのできないものを作ってしまったということですね。ですから私たちも何とかその虚しさを埋めようとして、いろんなものを富であるとか、あるいは快楽であるとか、地位であるとか、ヨハネの第一の手紙にあるのは、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢というふうに書かれていますけど、そういうもので、自分たちの心、人生を満たそうとするということですね。でも満たすことはできない。で、このハリファクさんと息子さんのやり取りって書いてあるんですけれども、ハリファクさんという人は戦後、日本で生まれましたから、お父さんが宣教師で、戦前の話です。そして戦後、宣教師が入ってこれるようになった時に、子供として日本で育ちましたから日本語が得意だったんですね。とても見事な日本語を話しましたけれども、で福島県の田舎の方に住んでた。そして福島県から茨城県にこう出てきた時に、なんてすごいこう大都市っていうか、こう田舎からこう茨城県に来て開けた町になんだなっていうふうに思ったっていう。それでアメリカに帰った時に、何回か、休暇ということで、帰るチャンスもあったらしいんですけれども、その頃は船しかないですから、すごい、旅になるわけですけれども、日本ではこう見ることができない車とかが走ってたっていうんですよ。それを見てもうびっくりしたというふうことは言ってましたけれども、彼は、子供はそういう時代でありましたけれども、戦後日本に来て真面目な人でしたから一生懸命宣教しました。ただあまりにも頑張りすぎて、自分の時間すべてをその宣教に使ってしまったんですね。それで確かにその頃の日本人はいろんな意味で飢えていたんですね。ですから福音を語れば聞いてくれる人はたくさんいた。ですからハリファクさんは次から次へと、宣教していったわけですけれども、ところがそれでどうなったかというと、自分の妻と子供たち、に時間を使うことがなかった。ですから、自分の家庭を犠牲にしてしまったということだと思います。その頃日本語学校というものもないですから、奥さんは妻である姉妹ですね、ファク姉妹の方は、子育てを自分で一人で家庭を守らなくて、子どもたちを守らなくてはならなかった。言葉がわからない文化の中でということで、そして病気になってしまって、精神的な病で、それがあって、大変惜しまれてアメリカに帰らなくてはならなかったわけなんですけれども、そして子どもたちももう、一人も信仰を持つ人はいなかった。子どもたちはいなかった。でその当時どういうアメリカの もう荒れた状況でありましたけれども、ベトナム戦争とかがあって、それに反発があって、ヒッピーの時代ですね。自分の子供たちはみんなヒッピーになっちゃったって、クリスチャンではなくて。それで彼はアメリカに戻ってからは伝道者であるとか宣教師の仕事がもう続けなくなることができなくなった。なんとか自分自身もカウンセリングを受けながら、妻子供たちとの時間を増やして、なんとかその関係を回復したいというふうに努力をしていたようです。でその一人の息子に福音を述べ伝えていたわけなんですけれども、でそのもうヒッピーになった息子ですから、こういう質問をしたというんですよ。お父さんはイエス様をすごいって言うけれども、イエス様よりすごい人に出会ったらどうするんだ。まあ、大体ヒッピーが聞くような質問だと思うんですけれども、私も多少こうヒッピーみたいなところがありましたから、その考え方は分かるんですけれども、でも私がその話をハリファックスさんから聞いてちょっとびっくりしたのは、ハリファックスさんのそれに対する答えなんですよ。息子よって、もし本当にお前がイエス様よりすごい人に出会ったなら、もちろんその人に従いなさいって言ったというんですよ。私はと思ったんですけど、そんなことヒッピーに言っちゃったら誰かについてっちゃうなんて思ったんですけれども、ハリファクさんのポイントは、イエス様よりすごい人がいるわけがない、その確信を持ったんですね。ですから本当にいたならば従うべきだ、もちろん従うべきだ。どうして私たちはイエス様に従っているか、それはイエス様が最高だからです。でそれはなるほど、さすがハリファクさんだというふうに思いましたけれども、でそれと似たようなことを、最近ハリファクさんと同じ世代の方で、まあ、ダラスさんという、まあ、簡単に言うと神学者なんですけれども、彼は、まあ、もう一人の牧師と一緒にこうフォーラムのような形で、質疑応答のような形で、学びを進めてました。でその中でそのダラスさんという人が言ったのは、もしイエス様の教えよりも素晴らしい真理があるとしたら、あったとしたら、イエス様がまず第一にそれに従いなさいって言うお方だよっていうふうに、要するにイエス様の教えは真理だって言うんですよ。ですから、そして誰よりも真理を知っているのはイエス様だ。でもしイエス様が教えたものよりも素晴らしいものがあったら、イエス様がまず第一にそれに従いなさいって言うはずだよ。ですから、まあ、私たちは何を そういうところから学べるかというと、クリスチャンは真理を恐れないということですね。そしてそれはイエス様のヨハネの14章の最初のところの言葉からも学ぶことができるんですけれども、イエス様がそこで言われたのは、あなた方は心を騒がせてはなりませんよ、十字架が近づいてますから、もうすぐあなた方から離れなくてはいけないということを教え始めるところでしたから、弟子たちが動揺していたんですけども、イエス様はあなた方は心を騒がせてはいけないよ、神を信じ私を信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんあります。そしてその後にイエス様が言われたのは、そうでなかったら、あなた方のために場所を用意するっていうことを言っただろうか。これは2017年訳なんですけれども、その前の訳だともう少し簡単に、そうじゃなかったらそういうふうに言ったよって。ですからイエス様が言われることは、そうだからイエス様は言われる、そうでないことは言わない イエス様は真理を教えてくださる。そしてそこのところでイエス様が言われたのはこの言葉ですね。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父のもとに行くことはできません。ですからそれがイエス様しかいないんですよ。こういうふうに言える方は聞いたことはないです。私が道であり真理であり命なのです。中国の孔子も道を求めました。求道者ですね。釈迦も悟りを求めました。求道者ですね。イエス様は私が道だ、私が真理だ。ですからそれをそのように言えるのはイエス様しかいない。ですから私たちはその方から学んでいるんだ。そしてですからクリスチャンは真理を恐れる必要がない。クリスチャンというのはですからこう視野を狭くするんではなくて、見えないところまで神様の助けで見えるようになる。それが聖書の言葉であり、聖書の啓示というのは覆いを取るということですから、人間の力では絶対にわからない見えないところを見せて、もらうということですね。でこのコルネリオという人は、神様を求めていた、そういう人でした。でそのコルネリオのところに、コルネリオに幻の中で御使いが現れた。ですから幻というのは、啓示ですね。神様がご自分を何らかの形で示される。寝てる間だったら夢を通してっていうのがあります。起きてるから幻なわけですね。そして、神様の特別な啓示が御使いを通して与えられた。3節のところには午後の3時ごろ幻の中で、10章の3節ですね、はっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来てコルネリオと呼んだ。ここで注目したいのは、御使いはコルネリオの名前を知ってたということなんですけれども、そして、使徒の働きの9章のところでは、そこではサウロが出てきますけれども、パウロのもう一つの、名前ですね。そしてイエス様がそこではサウロ、サウロっていうふうに名前で呼んでますね。ですからイエス様はサウロの名前も知ってた、サウロのことも知ってた。そしてさらに9章のところではサウロのところにアナニアという人を使わします。アナニアのところにも現れて、イエス様はアナニアっていうふうに呼ばれましたね。ですから神様は私たちの名前を知ってます。で名前を知ってるだけではなくて、神様はコルネリオのどういうことをしてたかというと、ミスカイが、コルネリオに言う言葉でありますけれども、ミスカイはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますよ。ですから私たちがここで学ぶことは、コルネリオが神様を求めていただけではなくて、神様がコルネリオを求めていたということなんです。神様がコルネリオを知っていた、そして求めておられた。ですから聖書というのは求道の書ではなくて、求道の書は世の中にいくらでもあります。求人の書である。人を求める神様が私たちに与えてくださった、私たちのために書いてくださった本であるということをですね。そして神様はコルネリオの心、言葉、行動を知っておられた。3Kというふうに どうして三系かというと、心、言葉、行動ということで、ですから全てを知っているということですね。聖書のこういう言葉があります。第一コリントの8章の1節3節のところで、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分が何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。今日私たちが学ぶことは、神様を知ることは素晴らしい、もっと素晴らしいことは、神様が私たちを知っておられるということを知ることなんです。私たちが知っていることなんていうのはもうたかが知れてますけれども、神様が私たちを知り尽くしておられる、その神様が私たち一人一人を愛しておられ、求めておられるんですっていうことです。それを知ることです。そして、コルネリオのところに神様が、幻を与えました。祈りの中で与えました。でそれが、コルネリオがいたところですから、カイザリアです。でペテロというペテロが使わされるんですけれども、はヨッパにいたわけですね。50キロ離れたところにいました。そしてペテロも祈っていると幻が与えられて、そして幻の中で旧約聖書で食べてはいけないというものがこう現れて、ペテロを食べなさいっていう。で、ペテロは率直な正直な人間ですから、主よ、そんなことはできませんっていう、神様に対してこう言うわけですね。でもう一回同じようにこうペテロを食べなさい、主よ、そんなことはということで、で3回それがあったという。ですから神様はペテロのことも知り尽くしていた。ペテロは1回2回言ってもわからない。ですから3回ペテロには言ってくれるわけですね。そして、コルネリオは神様から示されて、自分の家来、しもべをこう使わすわけですけれども、信頼できる、兵士も一人つけて、送りました。そしてそのペテロのところに送って、神様がコルネリオに現れて、そしてペテロさんを招くように、そしてペテロさんから福音を教わるようにということでしたということで、そしてその間ペテロにも、今コルネリオがの使いが来るから、その人たちと一緒に行きなさいという言葉が与えられますから、ペテロはそのようにするわけですけれども、そしてカイザリアに行ってコルネリオの家に入って、そして福音を述べ伝えるわけですね。そして述べ伝えていると、何が起きたかというと、聖霊が下ったというんです。その出来事なんですね。大きな出来事で、ある印であるというのは、でそれを聖書は聖霊のバプテスマというふうに呼んでます。私が知っている限りにおいて、聖霊のバプテスマというふうに呼ばれている現象というのは聖書の中で2箇所だけなんですね。ペンテコステ、それからこの10章です。今日では聖霊のバプテスマというのは別の意味で使われていると思いますけれども、聖霊に満たされるとかそういう意味で使われていると思うんですが、聖書の中において、使徒の働きにおいてはこの2箇所だけです。でそれは今日私たちが、学んでいるところでから分かるんですけれども、 でこの出来事っていうのは大事な出来事なんだということはどのようにしてわかるかというと、10章でそれが起きます。出来事が実際に起こるわけですけれども、11章では何があるかというと、ペテロがその出来事を説明して繰り返すんです。ですから同じように重要なんだなと思われるのが、パウロがとイエス様の出会いなんですね。そしてどうやってパウロが、クリスチャンになったのかっていう、それは3回出てきますから、ですから大事なポイントなんだなというふうに思いますけれども、ここで起きていることは2回、そして、面白いことはその2回目の説明の中で私たちはそのことを学ぶんですけれども、ですから11章の15節と17節でこういう言葉があります。そこで私が話し始めると、これはペテロがエルサレムの兄弟たちに説明しているところでありますけれども、私が福音を語ってたんだ、そしたら何が起こったかというと、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。ですからペテロがその現象を説明するためにはどこに行かなければならなかったかというと、2章のペンテコステの日なんです。この現象というのは聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように下りました。そして、もう少し、詳しくペテロは言いますから、私は主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い出しました。ですからそこに行くんですよ、ペテロは。この10章の現象というか起きたことを説明するために。ですから私はその使徒の働きの中でペテロが聖霊によるバプテスマ、あるいは聖霊のバプテスマと呼んでいることは2箇所しかないですよ。ペテロとヨハネはサマリアでサマリア人がクリスチャンになったとき言ってるんですよ。そして手を置いて聖霊の賜物が与えられるのを経験してるんですよ。ですけれどもペテロはここで説明するときに、サマリアでもありましたけれども説明しないんですよ。初めの時に私たちの上に下ったように、そしてイエス様が聖霊によるバプテスマがもう少しで与えられるよという約束をされたように、そしてそれが2章で起きました。そしてこの10章でもコルネリオの家でも起きたんです。ですからその2つというのはどうして重要なのかというと、1つはユダヤ人に対して旧約聖書の中で約束されていた約束が成就されて、ペンテコステの時に聖霊が下りました。イエス様が約束された聖霊のバプテスマです。そしてペテロがこの10章でその体験したという、これもペテロに言わせるとペテロ自身の言葉で聖霊のバプテスマです。そしてこれは異邦人に与えられました。ですからこれから全ての異邦人に、私たちと同じように救いが、与えられているということだと思います、というのがペテロの理解ですね。ですからそれを見てペテロは、神が私たちが主イエス・キリストを信じた時に私たちのにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなさることを妨げることができるでしょうか。でそのことをエルサレムの兄弟たちに言うと、兄弟たちは、人々はこれを聞いて沈黙した、ちょっと考えた。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。そうか、それなら救いはもう全ての異邦人というのは全ての人ですか、全ての人に今オープンなんだ、与えられているんだということが分かったというふうにあります。ですからこの使徒の働きでは聖霊のバプテスマと呼ばれているのは、一章のところで約束として間もなくというふうに約束で、そして2章で起きた現象ですね。そして 10章のところで起きて、そしてペテロが自分の口でそれを説明しているところです。でよく言われるのは、今聖霊のバプテスマを受けているであるならば水のバプテスマっていうのはそんな重要ではないですねっていうふうに言われるとこもこともあるんですけれども、このペテロの言葉を読んでいくとそういうこともないんだなっていうふうに、水のバプテスマを大事なんだということが分かります。今度は10章のところで、ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、ペテロの言葉を聞いていた全ての人々に聖霊が下った、その言葉を聞いていた人たちですね。でペテロと6人だそうです。ユダヤ人の兄弟たちがペテロと一緒に、カイザリアに行った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に行った人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。でその現象が2章の現象と同じですね。彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。ですから、聖霊のバプテスマを受けたんだからもう水のバプテスマはいらないですねっていうわけにはならないということですね。ペテロ2章のところでも、使徒の2章のところでも聖霊のバプテスマということが起きて、そしてメッセージを聞いた人々が、兄弟を私たちはどうしたらいいんでしょう、イエス様をメシアを十字架に貼り付けてしまった、そういう私たちはどうしたらいいのか。でペテロがあそこで言った言葉が2章の38節では、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにバプテスマを受けなさいっていうことでした。ですからここでも同じことなんですね。ですから私たちと同じように聖霊を受けたんだからということで、ペテロはコルネリウスになってます。2017年訳では名前も少し変わってますけれども、コルネリたちに命じたというふうに書いてあります。命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせたというふうにありますから、バプテスマというのはそういう意味で重要なものであるんだ。ローマの6章ではバプテスマというのはどういうものかというと、イエス・キリストとの死と結ばれるものです。そしてイエス様が復活されたように私たちも復活して新しい命が与えられて新しく歩む、それが、バプテスマの意味ですというふうに説明していますから。そして、ユダヤ人にとってバプテスマを受けるということはへりくだるということであったわけなんですね。その当時はユダヤ人は割礼を受けてましたからそれで十分、そして異邦人がユダヤ教徒になるためにはバプテスマを受けなくてはならなかったんだそうです。ですからユダヤ人にとってバプテスマを受けるということは、なんというかプライドが許さないという人たちはいたんだと思うんです。実際にそういうところが福音書の中にありますから、罪人たち、そして主税人たちはヨハネに従ってバプテスマを受けたけれども、使徒たち他のユダヤ人たちは受けなかったという箇所が、ふうに書かれている箇所がありますから、このコルネリウのところで私たちが今日学ぶことで大事なことというのは、ここで一人の最初の異邦人が伝道をされるわけですね。福音を教えられる、この伝道の主役というのは誰なのかということが教えられます。で答えは神なんです。 神様は幻を通してコルネリオ、神様を求めていたコルネリオを導きました。同時に神様は50キロぐらい離れていたペテロのところに幻を通して現れて、そしてコルネリオのところに行きなさいというふうに導きました。そうすると求めている人とその人を導く人をくっつけたというかのは神様なんですよ。ですから、伝道の主役、常に宣教の主役という中心は神であるということです。ですから、伝道というのは神の業であるということです。そしてコルネリオというのはクリスチャンよりもクリスチャンのような人でした。ですけれども、そういう人も救われる必要があるんだということですね。そして、私たちが九章で学んだことは、教会にとって最も恐れられていた人物、危険な人物であったパウロのような人でも救われるということも私たちは使徒の働きの中で学んでいます。まあ、私たちが使徒の働きを学びながら考えさせられることは、救いというものは決して、あ、信じて救われて死んだら天国に入れる、それだけの話ではないですよということですね。もはるかに素晴らしい、もっと素晴らしいものですよ。私たちは生きていて死んだら天国に入るんではなくて、生きていてもうすでに天国、神の国の中に入って、そして生きることができるんですよ。神様と一緒に生きていて天国を体験することができますよ。まあ全部はできないですけれども、その一部、まあその一番大事なところ、それは神様と一緒であるということです。神様につながって神様と一緒に生きられる天国で一番素晴らしいものは何か、間違いなく神様でありますから、イエス様でありますから、父なる神でありますから、その方と私たちは今死ぬことを待たずに今一緒に生きることができるんだということですね。そして私たち人間はなんというか、こう自分中心というかずるいところがあるので、こういうふうに考えちゃうんですよ。でこれは私たちの信仰であるとか信仰生活をに大きな影響を与えるんですけれども、例えば信じて救われるということは天国に入る最低線というのは信仰だっていうふうに考えるんですね。そして最小限の条件が、だからそれをクリアしてしまえば大丈夫っていうふうに考えちゃうんですよ。でそうすると、いや、それをクリアすれば、まあ、自分の好きなことができる。ですから大学の受験みたいなもんで、こう受かってしまったらもう4年間は遊んで暮らせるっていう、もったいない話ですよ。ですけれども、私たちは救われたら、もしクリスチャンとして救われたからもう大丈夫という考え方であるなら、それこそもったいない話です。救われたら神様と一緒に神様のために生き働くことができるということですね。ですからここのところで、救いのことについてペテロの説明を聞いてエルサレムの兄弟たちが言った言葉というのは、ああそうか、それだったら神様は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったんだということは、信じるだけではなくて悔い改めも大事なことです。そして悔い改めというのは神様からのプレゼントであります。 私たちが間違った考えを改める、間違った生き方を改めるというのが悔い改めですから、そして日々の生活の中で私たちは、繰り返し悔い改めの生活を続けるわけですね。そのようにして私たちは成長していくということですから、それが神様からの、プレゼントである、神様から与えられたものである。信仰もそうですね、神様から与えられるものであるということです。ですから私たちは使徒の働きを学んで、使徒の働きというのは神の働きなんだ、伝道は神の技である、宣教は神の技であるんだ。私の信仰の先輩で静岡の大井川という、最近去年ですか、新しい街道を建てましたっていう、まあ、川崎兄弟が伝道者をされてますけれども、そこで長い間代表役員をやってた早川さんという方、兄弟がいますけれども、いくつか大事なことを彼から学びました。これはキリストの教会の歴史の記録の中にもあったかもしれないですけれども、戦後50年を検証するとかという全国伝道者研修会の中で博和兄弟が話した言葉の中に印象的だったのは、伝道者という言葉がくせ者だったというふうに彼は言ったんですよ。どういうことなのかなと思ったんですけれども、要するに彼がその伝道者という言葉から、取ってしまったイメージというのは、伝道というのは伝道者がやることなんだ、私は一般のクリスチャン、伝道というのは、でそれがくせ者だった。ですから長い間彼はそのように生きていたんだけれども、気がつかされた時があったんだと思います。そうじゃないんだ、クリスチャン全てが伝道者なんだ、伝道するものなんだということをに気づかされた。何か不思議な音が、ちょっと待ってくださいね。大丈夫です、これでいけると思いますね。はい、それで、で私が皆さんに、例としてあげようと思ったのは、埼玉県にある蕨キリストの教会を始めたのは2人の伝道者ではなくて、2人のクリスチャン、信者、メンバー、教会の普通の一般のメンバーだったんですよ。蛭田兄弟姉妹ですね。彼らは自分の家を開放して、そして日中学校から始まったんですね。一つの部屋を作ったんだそうです。自分たちで作ったというふうに増築して、大工さんもちょっと手伝ってくれたようですけれども、難しいところは。でそれが始まって、わらびの教会というのが今のわらびの教会があります。それで蛭田姉妹に一度伝道学院の長い間講演会の事務もやってくださった方なんですね。それで、よくそんなことができましたねって言ったら、それはその当時は別に珍しくなかったって。よく考えてみると、この教会は誰が始めたかって考えてみればいいんですよ。この教会始めたのは宣教師じゃないんですよ、一般のクリスチャンなんです。横田基地にいた、横田基地にはそのグループのキリストの教会の伝道者っていなかったんですよ。宣教師もいな、宣教師は周りにはいましたけれども、上野原にはキャロルさんがいました。そして、他の宣教師もいましたけれども、この教会を始めたのは一般のクリスチャンです。基地の中でチャペルはあったんですけれども、どうしても制限されてしまう。献金を下げたらその献金は、本部の方に行ってというか、それでこう使われてしまう。 自分たちがいやこの技のために使いたいんですというのはなかなかできないとかですね、自分たちが好きな時に集まりたい時に集まって礼拝を捧げることはなかなかできない、制約されてしまう。だから自分たちの教会堂を持ちたい、そしてそれを持てれば日本の伝道にも役立つはずだっていうことを考えた人たちなんですよ。ですからこの辺の土地を持っていた畑の一部をお百姓さんから売ってもらって、そして自分たちの教会を建てました。伝道者はまだいなかったですよ。ですから使徒の働きを見ていくと、そういう一般のクリスチャンたちが、先週も私たちは学びました、あのタビタという人ですね、彼女は何をしたか、自分にできることをしたんです。自分は服を作ることができる、服をない人のために服を作ってあげることができる、直してあげることができる、そのようにして神様の愛が広がっていったということであると思うんですけれども、ですから、ミッションというのは宣教のこと、英語だと宣教という意味ですけれども、使命という意味もあります。そして、ジョー・キャノンさんという宣教師、まあ、ハリファクさんと同じような時代の同じ時期の宣教師でありましたけれども、彼が一度アベリン大学というところで、チャペルの時間というと何千人かの子供、あの学生たちが集まるんですけれども、そこで彼が言ったのは、私は今日ステージに立ってですね、その何千人かの学生たちを前にして、こんなに大勢の宣教師たちに囲まれて幸せだっていうことを言ったんですけど、要するに全ての学生たちが、クリスチャンがミッショナリーなんだっていう、ミッションを持ってる、神のミッション、使命のために生きる人たちなんだっていうことを言いたかったんですよね。ですから、使命というのは命を使うというふうに書きますけれども、私たち一人一人に、全ての人には使う命がある。そして本来それは神の目的のために使われるべきだ。宮座のために、見栄えのために、自分の見栄ではなくて見栄えのためにということですよね。ですから日本語的に言っても、ミッションを持っている人っていうのはミッションあり、ミッションありっていう、ミッショナリーにこう似てるなと思いますけれども、ですから使徒の働きからそういうことを学びます。そして今日のところでも私たちが学ぶことは、神様は祈りを通して人を導きます、そして人を用いて人を救いますということですね。今日のところで私たちは、神様はクリスチャンでないコルネリオをよく知っておられたということ、そのことを私たちは覚えたいと思います。神様は全ての人を知っておられるんだ、名前だけではなくて、あの3つの K ってのありました、心、言葉、行動、全てを知っておられる。そしてコルネリオはペテロが来るということが分かったときに、自分たちの家族、そして親族や親しい友達も集めてたということを言ってますから、それはまさによく友達伝道、友情伝道ですね。311の時でしたか、アメリカからの援助を呼んだ呼び名にオペレーション友達っていうのがありました。これは友情を表す援助ですっていうことだと思うんですけれども、伝道というのは、最も効果的な伝道というのはオペレーション友達であると思います。信頼関係の中で福音が伝えられていくという、先ほどもお話しましたけれども、9章ではタビタの伝道 が書かれていた。自分にできることをやる伝道、愛の行いによる伝道、短くすれば愛伝という伝道ですね。そして悪いことは広がる、噂とかゴシップ悪口は広がる。じゃあ良いこともそういうふうに広がればいいんじゃないか、ゴシップとゴスペルを合わせてゴシップル伝道っていう、人との話の中でどうせ広げるんだったら良いことを広げようという伝道ですね。そして私たち今日学んだのは、求めている人と使わされる人を出会うように導くのは神の技である。そして神様が伝道というのは神の技であり導いてくださるんだ。最後にもう一回、復習しますけれども、今日のポイントは、神様がコルネリオを知っておられた、求めておられた。私たちは知ることよりも、知ることも大事ですけれども、神様に知られていることを知ることが大事です。そしてペテロは3回同じことを神様にここでも教えられていましたけれども、自分の考えを変えなければならなかった。それまで持っていた自分の信念というもの、信じていたことを神の言葉によって改めた。私たちは今の時代は人間が中心の時代になってますから、神の言葉よりも自分たちが偉くなってしまったり、神の言葉を変えてしまったりという、そういうところがあります。ですけれども、いつも謙虚に御言葉を学ぶ姿勢が必要である。変えられるのは神の言葉ではなくて、神の言葉によって私たちが変えられるべきであるということですね。宣教は神の技である。神が私たちを導いて用いてくださる。ですから私たちはその神様の導きを招くことが必要なんだということをですね、長くなってしまいましたけれども、お祈りを持って閉じたいと思います。愛する死なる神様、今日はコルネリオがあなたによって導かれ救われたところを学びました。いくつかの大事なポイントをそこから学びました。人の働きを学びながら、伝道ということ、宣教ということ、そして教会の成長ということを今一度私たちが学んで確認し合うことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。